クリスマスおめでとうございます。この言葉、この時期には何度言ってもいいものですね。今日からといいますか、12月24日から高端節となりました。今日は高端節第一手術です。喜ばしいクリスマスの最初の手術、しかしながらこの最初の手術に今日与えられました聖書の箇所は、イエス様の家族がエジプトに避難する聖句であります。神の御子の誕生の喜びとは対極にあるような悲惨な出来事が記されているこの聖書の箇所もクリスマスの出来事です。それでもなお救い主の誕生は私たちの希望です。人間だけではありません。この世界のすべてにとっての希望です。イエス様はよみがえられた後、再び戻ってくることを予告して天に昇られましたが、主イエス・キリストの誕生はその言葉が真実であり、信じるに足るものであることを教えてくれるからであります。この出来事もまたそうであります。先週の手術礼拝や初夏礼拝で私たちは救い主の誕生を追体験しました。受洗者が与えられ、聖餐に預かり、大きな恵みをいただきました。しかしイエス様の誕生は私たちがいただいた大きな恵みとは反対に、世界の片隅で命の危険が伴う出来事でした。イエス様は不衛生な馬小屋でお生まれになり、馬の餌箱である貝場桶に寝かされました。この情景を想像するならば、それは悲惨な情景です。その悲惨な状況の中に、羊飼いたちや東方の三博士が現れて、イエス様を礼拝したのです。その礼拝は旗から見れば、わずか10名足らずの、わびしい礼拝であったと思います。そして、博士たちが帰って行った後に、ヨセフは夢を見ました。主の天使はヨセフに言いました。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。マタイによる福音書2章13節の言葉です。そこでヨセフは夜のうちに赤ちゃんとマリアを連れてエジプトに向かいました。生まれて間もない赤ん坊にとって、この旅がいかに危険なものであったかは、容易に想像できます。これは通常では考えられない無謀な行動ですが、ヨセフは主の天使の言葉に従い出発しました。この旅の情景を描いた絵があります。もちろん、この2000年の間にいくつもの絵が描かれています。今日私が紹介したいのは2016年、ほんの10年ほど前に描かれた絵です。その絵のタイトルは、英語とカタロニア語で言いますと、Refugees La Sagrada Familia。日本語では、避難民、聖家族というものです。そこに出てくるヨセフもマリアもイエス様も、くたびれたジーンズを履き、スニーカーを履いて、背中にはバックパックを背負っている。その両親がイエス様を抱いて夜の道を徒歩で歩いている情景です。そうです、聖家族は難民となってエジプトへ向かったのです。そしてヘロデ王が死ぬまで 難民としてエジプトに滞在しました。それは上5節に書いてあるように、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者ホセアを通して言われていたことが実現するためでした。この預言はホセア書11章1節に記されています。16節にはベツレヘムとその周辺で恐ろしいことが起きたことが記されています。ヘロデ王は東方の三博士が戻ってこなかったことを知って大いに怒りました。本日の聖書箇所の少し前の1節から8節にあるように、博士たちはイエス様に会う前にヘロデ王に面会して、まことの王メシアが生まれたことを伝え、ヘロデは不安を抱いたと書かれています。この不安は自分が王の地位から排除されるという不安です。歴史書にはヘロデ王は自分の地位を守るために子供たちのうち3人の子供を殺し、妻を殺し、義理の父を殺したことが書かれていて、残忍で疑い深い人であったことが知られています。このヘロデはなんとベツレヘムとその周辺の2歳以下の男子を一人残らず殺させたのです。これは不条理、絶望的状況です。18節にラマで声が聞こえた、激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから、と記されています。これはエレミア書31章15節に記されている預言者エレミアの言葉です。ラマという場所はベツレヘム近郊であります。まあ、いくつかの説があるんですけれども、ベツレヘム近郊だというふうに言われております。この予言の言葉が実現したのです。ラケルはユダヤ人の信仰の祖先ヤコブの妻で、彼女の子ヨセフは腹違いの兄たちの陰謀によってエジプトに売られたのですけれども、ラケルはヨセフが死んだと思い、嘆き悲しみました。彼女はヨセフに会うことなく先祖の列に加えられました。子供たちを殺された女性たちの激しく嘆き悲しむ声が聞こえるようです。ここでイエス様は救い主としてこの世に来てくださったのに、この悲惨な状況が起こるのはおかしいではないか、あるいはイエス様だけがこの殺戮から逃れるのは不公平ではないか、といった疑問が湧いてくるかもしれません。イエス様はなぜヘロデ王の暴力から女性や子供を守らなかったのでしょうか。この疑問に答えることは難しいのですが、もしイエス様家族が逃げなかったならば、恐怖に支配されたヘロデの悪意が勝利し、神の救いは成し遂げられなかったということは言えます。そしてまた、悲惨な状況の中にあって、救い主はすでに生まれていたのだということも言えると思います。このクリスマスの出来事は、神の勝利の約束が現実であるにもかかわらず、悪が神に戦いを続けていることを私たちに知らせます。恐怖や不安から悪が生まれます。猜疑心というものも生まれます。人を疑うようになる。自分の地位が奪われるばかりか、命が奪われるかもしれない。そのような恐怖心が生まれてまいります。 そして一つの危険の源が消えても別のものがその代わりに現れてくるでしょう。根本の問題は悪の根源である恐れや恐怖が、あるいはその反対の傲慢が私たちを支配することです。罪が私たちの中に入り込んでいる。そのことを私たちは知らされるのであります。ヘロデ王が抱いた不安は、私たちが日常の中で抱く不安とその根っこは一緒です。現代でも戦争は続き、子どもたちは殺され、分断は広がっています。加藤恒明牧師はこの箇所の説教で、民主主義の将来は危ないと警鐘を鳴らしました。その理由について加藤牧師は次のように語りました。民主主義において大事なことは、人間が自主性を持つということです。しかし、自主性を持とうとして私たちが今やり始めていることは、皆が間違った意味での王になりかけているということです。やがていつの間にか皆が王になってしまうとうまくいかないから、やはり一人だけの王を立ててしまい、皆その王に頭を下げるようにした方がないか、した方が良いのではないかと言い始める。その危険は目の前に迫ってきていると私は思うのです。このように加藤牧師は語りました。この説教は50年ほど前になされました。まだ今のような状況ではないときに、すでに加藤牧師はこのような警鐘を鳴らしていたのであります。加藤牧師の危惧は今日現実になってきているのではないかと思わざるを得ません。マスコミやインターネットでいろいろな不安が強調され、自主性が求められます。それは自己責任という言葉にも表れています。他国から攻められるのではないかという不安、領土を奪われるのではないかという不安、身近なところでは強盗に入られるのではないか、交通事故に遭うことや通り魔に襲われるのではないかという不安が頭をよぎります。他者と話をしてお互いを知り合って不安を少なくするよりも、自主性によって守りを固めるという方向に、先導者たちが、あるいはマスコミが人々を煽っていることに気がつかなければなりません。私たちは煽られているのです。だからこそ私たちは、神の言葉、主の言葉を聞かなければなりません。命の言葉を聞かなければならないのです。そうすることによって、不安は消え去っていくのです。私たちの存在の根源が私たち自身にあるのではなく、神にあることを知ることによって、私たちの不安や恐怖は和らいでいきます。私たちが持っているものはすべて神が与えてくださったものであることを知れば、守る必要などないことに気がついていくでしょう。私たちの心に不安が積み上がっていないか見直したいと思うのです。そして私たちが受けるその悪い言葉によって、私たちの心にある悪が、あるいは罪が、こう、私たちに作用してくることになります。そのようにならないように。もし、 皆が自分第一の自主性を持とうとするならば、それは社会に分断をもたらし、争いと破滅をもたらしてしまうでしょう。ベツレヘムで起きた悲惨は、神の力が現実の世界に及ばないように思われるかもしれません。しかし、赤ん坊は殺されたままでは終わらないのです。その母親たちの嘆きは聞かれています。神はイザヤを通して身旨をお示しになりました。イザヤ書63章8節9節には、次の主の言葉が記されています。彼らは私の民、偽りのない子らであると。そして主は彼らの救い主となられた。彼らの苦難を常にご自分の苦難とし、見前に仕える御使いによって彼らを救い、愛と憐れみをもって彼らをあがない、昔から常に彼らを追い、彼らを担ってくださった。こういう言葉です。主は弱い者、無意味に殺された人々の救い主となられたのです。もし死が終わりであるならば、権力のある者が世界を支配して、神の力は及ばないということになるでしょうが、主は生と死を超えて、私たちの救い主であります。これ、殺された赤ん坊も、子を亡くした母親も、主なる神の民であり、主はその人たちの救い主となられたのです。先ほどのエレミヤ書31章15節の嘆きの続きにはこのように記されています。16、17節です。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられる。と主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望がある。と主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。この言葉はユダヤが滅びて人々がバビロン捕囚になる前にユダヤの人々に向けて主が語った約束です。そしてこの約束は主が再び来られる再臨の時にすべての人に実現します。その時に人間の中に救っている罪はことごとく焼き払われてしまうでしょう。その火による苦しみはそれぞれの人が大にしろ小にしろ受けなければならないけれども、その火によるいわば洗礼によって私たちは清いものとされ、神と顔を見合わせて過ごすようになるのであります。イエス様家族のエジプト避難において、多くの人が避難民となったイエス様たちを助けたということを想像したいと思います。私たちは神にかたどって作られました。人間は本能的に無償の愛を知っています。人間は平和であることは良いことだと知っています。この人間の美しさは神の美しさの反映です。私たちのに入り込んだ罪によって、私たちはその美しさに生き切ることができないでいます。これは悲しいことですが、そのことを嘆くのではなく、私たちを救ってくださる救い主、イエス様に罪を清めていただき、清いものとして、神の美しさに生きるものになさせていただきたいと思います。私たちは神のすべての約束が成就することを信じ、 イエス様が再臨することを願いながら、難民となられた聖家族を助けた人たちに連なりたいと願います。聖家族は今も私たちの周りに難民としているのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに慰めの言葉と勇気を与えてくださりありがとうございました。あなたの御言葉によって今年も生かされ、また来年も生かされていくことができますことを感謝いたします。どうか私たちの主となられた、救い主となられたイエス様、私たちを顧みてください。私たちは神に作られたものでありながら、あなたに従うことができないものであることを心苦しく思っているものでありますけれども、しかしなおあなたは、私があなたを作ったと言ってくださいます。どうか私たちがその言葉に応えてイエス様に習うものとなりますように、私たちを用いてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加することができなかった兄弟姉妹、また多くの人々に私たちと同じ恵みを与えてください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。
アーメン。